出エジプト記の25章です。いつも週報を準備するたんびにですね、来週こそは3章とか4章ぐらい一気にやるぞっていうふうに思うんですけど、毎回毎回それをちゃんと次をメッセージに向けて読んでおられる方は本当に申し訳ないです先々週から27章までやるっていうふうに考えてながら、結局1章ずつしかとその進めてないんですけど、今日もその、例に漏れず、1章になってしまいましたが、今日25章から、御言葉を分かち合いたいと思います。25章以降というのは、さっきの詩編でもありましたけど、その幕屋っていう、イスラエルの民がそのエジプトからイスラエルの地に向けて神にその導かれながら40年間旅したんですね。その中でその雲の柱とか、そのいろんなその火とか、そういうものを通してその神のその栄光というか、神の臨在というか、神がおられるという、その神がそういう柱の、ごめんなさい、雲の柱になったり火の柱になったりして現れてくださってたんですね。でも今度その幕屋を建てるということになります。幕屋っていうのは、まあ、これからもまたやっていきますけど、読んでいきますけど、その1個建てて、その土台があって、その建物を建てるっていうものではなくて、その移動式なんですね。今最近 の, そのベドウィンの人たち、遊牧民の人たちはイスラエル政府の熱いその恩恵を受けまして定住しているベドウィンがほとんどです。そこに水も全部あるし、子供たちも学校に行ってるし、そのスーパーに少し行けばないものをその手に入れることもできたりとかして、でも昔はイスラエルの民もそうですけど、その幕屋を張ってはしばらくそこでその羊たちを養って、でまた水がなくなったり、その雨季が始まったりしたら、今度はその水のあるところ、緑のあるところ、そうやってその導いてたんですね、羊飼いたちが。なのでその住まいというのを、家を建ててしまうと、そのまたそれを置いてとか、それを壊してとかっていうふうになってしまうので、その移動式なわけですよ。つまりテントです。今で言うテントを張ってたんですよ。でそのテントを、テントの中身とか、そのテントをどういうふうにするのか、どういうテントを建てるのか、どういうふうにそのどのような大きさなのか、それを規定したのが、ずっとこれからしば、ま、今週とできれば来週で終わらせたいですけど、来週のその何キュビト何キュビトっていう聖書を少し、知っておられる方々が、このキュビトキュビトをやめてほしいっていうふうに僕も思いますけどそう言われるところですが、今日はそのキュビトが出てくるんですが、25章の多い、分かち合いたいと思います。でもその神殿をどのように建てるかということを、まず25章から27節にかけて、ごめんなさい、27章にかけてその書かれてあるわけですね、はい、では一言祈って、出エジプト記の25章に入ります。一言祈ります。天の神の父さん、どうぞ今日もこの箇所を通して、あなたについて、またイエス・キリストについて、あなたが願っておられることについて、どうぞ教えてください。この御言葉を分かち合う私の内側に、どうぞあなたが精霊を注いでくださり、力を与えてください。あなたの言葉を分かち合えますように、主どうぞ語る言葉も与えてください。また、これを聞く一人一人の内側で、あなたが精霊を持って触れて、また働いてくださって、ここに書いてあること、あなたについてのその霊的なことを理解することができますように、主どうぞお助けください。あなたに今日も期待します。あなたを待ち望みます。イエス・キリストのみんなによって祈ります。アメン。25章の1節から、8節まで読みます。主はモーセに告げて仰せられた。私に奉納物を捧げるようにイスラエル人に告げよ。すべて心から進んで捧げる人から、私への奉納物を受け取らなければならない。彼らから受けてよい奉納物は次のものである。金、銀、青銅、青色、紫色、黄色のより糸、亜麻布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮、アカシア材、灯油、注ぎの油と 香りの高い香のための香料、エポデや胸当てにはめ込む島メノや宝石、彼らが私のために聖女を作るなら私は彼らの中に住む。次まで読みましょうか。幕屋の方と幕屋のすべての用具の方とを私があなたに示すのと全く同じように作らなければならない。神がそのモーセに対してこれをこういうふうに作りますよ、で全く私がこれから言いますの言うのでそれに従ってその全く同じように作りなさいというふうにまず命令をしたわけですね。でその前に神はそのイスラエル人にその告げていなさいと、でまずその奉納物を進んで捧げる人から受け取りなさいと言ったわけですよ。つまりだからその奉納物を私のところに持ってきなさいというふうに言ったわけですね。ただこれは命令だけども命令ではないというか難しいですね。その心から進んで捧げる人からなので、そうしない人からは別にいりませんよと言ってるわけですよ。つまりね、でその前にその何を受け取るかというそのリストがあります。だからといって金銀青銅しかこの教会では受け取りませんということは言いません。もちろんそんな持ってこられても困ります。金銀青銅、その鉄器ですね。で青色、紫色、黄色のヨリ糸、アーマヌのヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮とジュゴンの皮、アカシア材、灯油注ぎの油、香りの高い香のための香料、エポデや胸当て。エポデっていうのはその祭司がですね、この胸当てみたいな、胸当てですねをそのあエポごめんなさい胸当ては胸当てだエポデっていうのはこの、杖みたいな感じです。それを、はめ込むための縞目のや宝石、宝石が使われるんですけど、でそういう宝石を受け取りましょうと。で今このざーっと今リストがここに4節5節6節7節に書いてありますけど、それを受け取りますよというふうに言ったわけです。別にここで羊とか牛とかなんかそういうのは書いてないわけです。でもこれ後々実節以降、神がどのように幕屋を建てなさい、どのようにこれを建てなさい、どうやってこれを作りなさいという時に使うものなんですよ。ここに書いてあるリストって。だから別にその幕屋にを作るために牛とか羊とかは必要ないので、生贄としては捧げるでしょうけど、でもその建物を建てるときに、その建物というか幕屋を建てるときに必要なものを受け取りなさいって言ったんですよ。だからその金品巻き取れみたいな、そういうニュアンスでもないんですよ。その神の幕屋を建てるために必要なものがあるので、その必要なものを心から進んで私に捧げなさいって言ったわけです。モーセに対してこれ全部その、リストにあるものを用意して、お前がこれを用意して全部建てなさいと言ったわけじゃないんですよ。その民の中から心から進んで、私がこの建築のために幕屋を建てるためにこの資材を私が捧げますって心が進んで、私は神に対してそうしたいのでどうぞこれを受け取ってくださいってみんなが持ってくるわけですよ。教会が建て上げるのも同じです。自発的な何て言うんですかね、神に対する応答によってこの私たちの関係が立て上がってくるんですよ。なんか無理やり仕方がないなとか、なんかいやいやでもなく、そういう心から喜んでその神に対して応答したいという人たちが集まってくると、教会が立て上がっていくんですよ。自然にというか神がそういう人たちを通して立て上げてくださるんですよ。その体育会系に私がその私がリーダーだとかって言って、私に従いなさいとか言って、その聖書に書いてあることがこうだからこうするんだ、ああするんだ、こうしないとダメだ、これはしたらダメだとかっていうふうに僕が頭ごなしに、その皆さんの自発性とかその動機の確認とかそういうことなしに、これをしてないからダメだ、あれをしてないからダメだ、これもしないとあれもしないとってなると教会は立て上がらないんですよ。この神のおられるところというか、その幕屋を建てる時からそうなんですよ。今から3200年ぐらい前の話ですけど、これは日本は何時代だったんですかね。 縄文より前ですね。もしかしたら人住んでなかったかもしれないですね。でこの幕屋を建てるためにそこにいたイスラエルの民、大体200万人ぐらいの民がその中から心から進んで、その神が言ったそのリストのものを自分はあこれ持ってるな、あこれをその神のその幕屋のために捧げようって心からその進んでする人が捧げていったわけですね。でなんでその捧げるかというと、その命令されたからではもちろんないんですよ。もちろんそれもあるんですけど、でも心から進んでっていうのは命令されたからっていうよりももうちょっと別なその動機があるはずなんですよ。8節を読むと、彼らが私のために聖城を作るなら、聖城っていうのはその幕屋のことです。要するに幕屋があって、その中のことを聖城って呼んでて、その幕屋の中が2つに分かれてるんですけど、1つは至聖所、至聖所っていうのは聖所に至るという、もしくはその史上最高のの、史上最高はあれか、歴史のしか、至るの字です。とってもっていう、ホーリー・オブ・ホーリーズ、聖なるところの中でも聖なるところという意味の至聖所と、普通のその、普通というか、まあ、聖所という2つに分かれてるんですけど、それが幕屋です。幕屋の中です。で、その聖所を作るなら、その幕屋を作るのであれば、私は彼らの中に住むって言ってるんですよ。だからその動機というか、その質問は捧げなさいというよりも、私が神がですよ、あなた方の中に住みましょうか、住もうとしてるんですけどやりましょうか、応答しますか、それに対して私があなた方の真ん中に住むことを望みますか、それとも望みませんかという話です。どうせ教会を私たちがその形成するなら、神が真ん中に、私たちの真ん中に住まわれている教会を作っていきたいです。木下教は作りたくないです。私は皆さんを幸せにできませんそんな責任を負えません。僕なんかよりもはるかに人生経験の多い方々がたくさんいらっしゃいますもん。私よりできる方も、私よりもいろんなことを知っている方も、私より能力ある方にたくさんいますよ、この中でも。なんか私はこの教会を、僕はこの教会を立て上げるのであれば、せっかくやるんであれば、木下さんが真ん中にいる教会でもなく、他の誰かさんが真ん中にいる教会でもなく、神がその真ん中におられて、ここに来ると、ああ、本当に神は愛だなって、私は神から愛されてるな、こんな私でも神は恵みを注いでくださるんだな、ありがたいなっていう教会を立て上げていきたいんですよ。心から進んでそれをしたいんですよ。一人でも多くの方と、この教会を立て上げるということをしていきたいんですよ。神はもちろん金銭とか物質が欲しいわけではないですよ。神が用意しようと言ったら用意しますよ、全部、そりゃ。パチンって指を鳴らすか鳴らさないか分からないですけど、どうぞって言ったらそのパンって鳴りますよ。無から有を作る方ですから。でも神、私たちの心が神に向くのを喜ばれるんですよ。神が私たちの真ん中に、棚中に住んでくださるということを喜ぶということに、ことを神は喜ぶんですよ。だからある意味アカペボックス制にしたんですね。箱を置いたんですね。私のところに持ってきなさいって。で心から進んでその捧げたいという人はどうぞ持ってきてくださいって。そういうスタイルにしたんですよ。その徴収するんじゃなくて、昨日も朝日取られまたっていうか納めたんですけど。ここのルールにはもちろん従います。ずっと払ってますよ。班長さんありがとうございますと思いますけど。そうやってその。一軒一軒それが悪いとか、その悪だとか言ってるつもりはないですよ、もちろん。そうやってその一軒一軒回られて、そのじゃあ納めてください納めてくださいというので、この資材を集めたんじゃないということが言いたいんですよ。こっちから進んで喜んで、私がこれを持ってるので、これを神のために、神が私たちの真ん中に住んでくださるためにどうか使ってくださいって、その民が持ってったんですよ。でその結果どうなったかというと、 せっかくなので開けましょうか。25章には絶対戻ってきます。同じ出エジプト記です。なので開けます。簡単だから。出エジプト記の36章です。少し後ろに行きます。また詳しくはやりますけど、もちろん。出エジプト記同じです。今は25章ですけど、後ろに少し行くと36章。この後ですね、こうやって作りなさいという話があります。で、実際にそれを民に伝えますという話が、今の25章から35章までの間にあります。で、今開けてもらっているのは36章です。ごめんなさい。36章。出エジプト記の36章の3節から7節をお読みします。彼らは、聖女の奉仕の仕事をするためにイスラエル人が持ってきたすべての奉納物をモーセから受け取った。さっきのやつですね。しかしイスラエル人はなおも朝ごとに進んで捧げる捧げ物を彼らのところに持ってきた。どんどん持ってきたんですよ。4節、そこで聖女のすべての仕事をしていた知恵のある者は皆それぞれ自分たちがしていた仕事から離れてやってきてモーセに告げていった。民は幾度も持ってきます、持って聞いています。主がせよと命じられた仕事のためにあり余る奉仕です。でその宮を作るというその聖女を作るという人たちが来たんですよ、その仕事を置いて。なんでかっていうと、あまりにもその物が集まってくるので、もうこれ余りすぎてちょっと大変ですって言ったんですね。で、6節、それでモーセを命じて宿営中に触れさせて言った。男も女ももはや聖女の奉納物のための仕事をしないように、こうして民は持ってくることはやめた。手持ちの材料は全ての仕事をするのに十分であり、あり余るほどであった。余るほどにその民は捧げたんですよ、神に対して。もちろんモーセに対してではないですよ。神が私たちの真ん中に住んでほしいっていうふうに願って、彼は持ってきたんですよ。それがその結果です。すごいですね。そうなりたいですよ。別にその金銭的なものを言ってるわけじゃないですよ。それも含まりますけど、でも本当に私たちがその愛するという関係のをその立て上げていくぞっていう時に、そのいやいやでもなく強いられてもなく、私たちが心から喜んでそのお互いに使い合うっていう、お互いの成長のために、あ、聖書にはこう書いてあったなとか、あ、こういうことらしいよとか、今こういうことを考えてるんだけどどうかな、一緒に祈ってくれませんか、で、じゃあ私祈ります。立派な奉仕ですよ。で、そうやってその教会が立て上がっていくんですよ。この今読んだところも面白いですけども、その、奉納物を持っていくということを、例えばですね、5節の最後では、あり余る奉仕ですって言ってるんですよ。そして6節では、男もモーセは言ってるんですけど、もはや聖女の奉納物のための仕事をしないようにって、奉仕って言ってたり、仕事って言ってたりするんですよ。つまり何かっていうと、その自分が進んで心から奉納物を持っていくっていうことを奉仕と呼んで、それを仕事と呼んでるんですよ。だから聖霊が与えてくださるその賜物の中に、その与える賜物っていうのもあります。だそれを使うということはその奉仕なんですよ。何もその賛美を歌うとか、何か教えるとか、何かする、何かそういうことが奉仕じゃ、それだけが奉仕じゃないんですね。だから与えるというその奉仕もあるんですよ。もちろん心から進んでですよ。だこのイスラエルの民はその余るほどにモーセが止めないともう無理っていうほどその集まったんですよ。神がその真ん中に住んでほしいっていうふうに彼らが思ったからですよ。次は開けなくていいです。第一列王歴代史の主法にも書いてあります。第一歴代史の29章です。僕が読みますね。ちょっと長いので。あれ、歴代史。第一歴代史の29章。2節から19節まで。ここでは今度は神殿を建てるんですよ。今は幕屋ですけど、神殿という。今エルサレムに行くと神殿の丘っていうのがあって、その神殿跡があります。それを見ることができますけど、その西側の壁を西壁とか、もしくは嘆きの壁っていうふうに呼んでます。世界遺産にもなってるのかな、あそこあれですね。つまりその神殿、あの幕屋とはちょっと違いますけど、それを建てる時も同じようにしたんですよ。こ これダビデの言葉です、29章の2節、私というのはダビデ、全力を尽くして私の神の宮のために用意をした。すなわち金製品のための金、銀製品のための金、青銅製品のための青銅、鉄製品のための鉄、木製品のための木、しまめの色とりどりのモルタブルの石の象眼細工、あらゆる宝石、大理石をおびただしく用意した。その上私は私の神の宮を喜ぶあまり、聖なる宮のために私が用意したすべてのものに加えて、私の宝としていた金銀を私の神の宮のために捧げた。自分がその、神殿を建てるために、そのいっぱいその材料を全部その自分が用意したんですよ。ダビデ王は、モーセはしませんでしたけど、ダビデはすごい富があったので、で自分のその財産からその全部用意をしたわけですね。それに加えて、さらに自分が持ってたその自分のために用意した全てのものに加え、宮のために用意したものに加えて、私の宝としてた金と銀を神の宮のために捧げたって、自分のものからも自分も捧げたんですね。4節、家々の壁に着せるためオフィルの金の中から金3000タラント、今にすると102トンだそうです。すごいですね。製銀、7000タラント、238トン。どんなお金になるかわからないです、はい。金は金製品のため、銀は銀製品のために、また全ての職人の手による仕事のために捧げた。そこで今日ここでもうその民にも同じようなことを言ってるわけです。誰か、自ら進んでその手にあふれるほど主に捧げるものはないだろうか。自発性を促したんですよ。心から進んで捧げるものはいないかって。6節、すると一族の長たち、イスラエルの各部族の長たち、千人隊、百人隊の長たち、王の仕事の係長たちは自ら進んで神の宮の奉仕のために、これも奉仕です、金5000タラント、1万ダリク、銀、1万タラント、青銅1万8000タラント、鉄10万タラントを捧げた。宝石を持っている者はこれを主の宮の宝物蔵に捧げ、ゲルション人エヒエルの手に託した。こうして民は自分たちの自ら進んで捧げたものについて喜んだ。捧げて喜んだんですよ。こんなにもたくさん捧げさせてくださってありがとうございますって。彼らは全く心を持ち、自ら進んで主に捧げたからである。ダビデ王もまた大いに喜んだ。自発的に神に応答すると、その自発的な応答は自分にとって喜びになるんですね。そして人にとっても喜びになるんですよ。ああ嬉しいって。愛せちゃったみたいな。神のために心を割くことができたとか。いつもこのパターンだったら、その自分のやりたいことにハマってたのに、インターネットに行ってたのに、 YouTube とか見てたのに、今この時に神に応答して聖書を読んで、神の前に静まって、その神の御言葉を自分のその心に、その巻くことができた。うわ嬉しいなって。自発的なその神への応答はその喜びがあるんですよ。献金にしても、教会に来ることにしても、祈ることにしても。ダビデは全集団の目の前で神を褒めたたえた。ダビデは言った、私たちの父、イスラエルの神、主よ、あなたは常しえから常しえまで褒むべきかな。主よ、偉大さと力と栄えと栄光と尊厳とはあなたのものです。天にあるものも、地にあるものは皆そうです。主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭として崇むべき方です。富と誉れは見舞いから出ます。あなたはすべてのものの支配者であられ、御手には勢いと力があり、あなたの御手によってあなたがすべてが偉大にされ、力づけられるのです。今私たちの神、私たちはあなたに感謝し、あなたの栄えに満ちた皆を褒めたたえます。まことに私は何者なのでしょう。私の民は何者なのでしょう。このように自ら進んで捧げる力を保ってたとしても、すべてはあなたから出たのであり、私たちは見てから出たものをあなたに捧げたに過ぎません。全部はあなたから与えられたものですって、それの一部をあなたに捧げたに過ぎないっていうほどの喜びがあるんですよ、彼の中に。その自発的なその応答の中に、私たちは全ての父祖たちのようにあなたの前では異国人であり、居留しているものです。地上での私たちの日々は影のようなもので、望みもありません。 私たちの神主よ、あなたの聖なる皆のために家をお建てしようと私たちが用意したこれらすべてのおびただしいものはあなたの見てから出たものであり、すべてはあなたのものです。私の神、あなたは心を試される方で、すぐなことを愛されるのを私は知っています。私はすぐな心でこれらすべてを自ら進んで捧げました。今ここにいるあなたの民が自ら進んであなたに捧げるのを私は喜びのうちに見ました。私たちの父祖アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、御民のその心に計る思いを常しえにお守りください。彼らの心をしっかりとあなたに向けさせてください。我が子ソロモンに全く心を与えて、あなたの命令と里思想を定めを守らせ、すべてを行わせて、私が用意した城を建てさせてください。全部神のものだって、それをただお返ししたにすぎませんって、そして自発的に自ら進んでその捧げる心を持って捧げたら、民も喜んで、ダビデも喜んで、みんな喜んだんですよ。この原則は教会でも同じです。開けられる人は開けてください。第2コリントの9章です。箇所は聖書、修法に書いてあります。第2コリントの9章の7節、一人一人いやいやながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神を喜んで与える人を愛してくださいます。で、いやいやでもなく、強いられてでもなく、喜んでやりなさいって、献金の話です。9章っていうのは、この第二コリントの9章は、撒く人にパンを、撒く人に種と食べるパンを備えてくださる方は、これは実質あなた方にも撒く種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の技はです。喜んで神にその応答するというのは、その献金もその一部ですけど、それも奉仕としてカウントされるわけですよ。それも喜んで捧げるときに喜びがあって、周りに喜びがあって、神が素晴らしいねっていうようになって、それがその雰囲気というか、私たちのそのイスラエルの民のように、またダビデの その、周りもそうだったように、私たちにもその神に対するその自発的な応答をお互いに喜び合えるんですよ。今回も支えてくださった、次も支えてくださるだろうって、さっきも言いましたけど、金銭的なものだけじゃないんですよ。これは物質的なものだけでもないです。奉仕というのは、互いに愛し合うというのが奉仕ですから、まず相手のその霊的な成長のために使えるんですよ。神についてのその理解がその高まるというか、深まるというか、もっと神のことを知ることができた、もっと神に応答したいというふうに思えるようになった、そうなるようにお互いに祈り合ったり、励まし合ったり、自分の身に起こったこと、自分 そのこんなどうしようもない私が神に会ってこんなに変わっちゃったんですっていうことを恥じ合ったり、僕は今やってるのもその奉仕ですよ。自分のためにももちろん、そして皆さんが神の御言葉に触れて、そしてその立て上がっていくって、この神を真ん中にして、私たちの関係を立て上げていきましょうということが、その盛り上がるというか、そこに私たちの思いが行くために使えてるんですよ。出エジプト記の25章に戻ります。9節、幕屋の型と幕屋のすべての用具の型とを私があなたに示すのと全く同じように作らなければならない。なんでこんなに詳しいというか、なんでこんな詳細にわたって何キュビット何キュビットなんじゃらかんじゃらっていうのをやらないといけないんだっていうふうにもう嫌になる時があります。数字って基本的に私たち嫌いですから。しかも単位とかが変わってくると、キュビットとかわけわかんない単位とかが使われると、もうその掛け算とかするのがめんどくさくなって、もう理解するというその扉がガチャンって閉まるんですよ。 でもここで書いた今読んだ9節、あなたに示すのと全く同じように作らなければならないというこの箇所をヘブルの記者が引用していて、新約聖書のヘブル書ですけど、ヘブルの8章の5節にこう書いてあります。その人たちはって始まるんですけど、その人たちっていうのは祭司の話です。天にあるものの写しと影とに仕えているのであって、それはモーセが幕屋を建てようとした時、今ですね、神から蜜毛を受けた通りのものです。神はこう言われたのです。よく注意しなさい。山であなたに示された方に従って全てのものを作りなさい。だ、結局その幕屋というのはどう 何かというと、その天にあるものの写しなんですって。これと同じようなものが天にあるんですよ。だからその長さとか幅とか、そのものすごく詳細にわたってるわけですよ。その写しであり、その影であってほしいので、よりリアリティに、リアリティというか、その現実味を帯びさせるためにというか、全く同じように作れっていうふうに言ったんですよ。だからすごいですよ。天にあるものと同じものが、同じものとか同じようなものがこの地上にもその作られたわけですから、その時いろんな遺跡がありますけど、世界遺産になってる、すごいなあというふうに思いますけど、もう今幕屋はないですけどね。幕屋ってものすごい遺跡だ、遺跡というかそのものだったはずですよ。だって天にあるものの写しとか影なんですもん、それ。その幕屋のこの何キュビット何キュビットを思うたびに、私はこういうふうに考えるようにしました。もう細かい細かい、めんどくさいめんどくさいって思う代わりに、ああそうか、実際にこれが天にあるのかって、天に帰った時見るかもなって、ああ天に帰ったらこれが全部あるのかっていう、なんてすごい現実味を帯びてきたなっていうふうに思うようにします。幕屋は天にあるものの写しと影なんですって。実節から、アカシア材の箱を作らなければならない。これから始まるわけですね。何を作りなさい、どのように作りなさいということが、長さは2キュビト半出ました。幅は1キュビト半、高さは1キュビト半。もうこの数字にもう嫌だとかって思ったら考えてくださいね。これ天にあるんですよ。これは知りたいと思いません。どのくらいの大きさかって、どんなものかってね。はい、1キュビットは下に方に見ると44センチだから、2キュビット半っていうのは1メートル10センチ、幅は1キュビット半、つまり66センチ。僕はもう聖書に書いてあります。この1キュビットって言われて、 何センチです、どのくらいなんですかって言われたら答えられるようにっていうのと、自分でそのキュビットを読みながら66センチって読み替えると、もうちょっとその自分 の知性に訴えかけてくるので書いてます。アカシア材の箱、まず箱を作りなさいと。長さは1メートル10センチ、2キュビット半、幅は66センチ、1キュビット半、高さも66センチ、1キュビット半で、これに純金をかぶせるんですって。それは内側と外側とにかぶせなければならない。だからアカシア材というその硬い木なんですけど、荒野に生えているような木で、まず箱を作って、それに純金をかぶせてるんですね。内側も外側も飾りが、ごめんなさい、金の純金がかぶせられています。その周りには金の飾り内を作る。箱のために4つの金の缶を鋳造し、缶というのは丸いやつですね、こういう丸いやつ、他の側にその他の2つの缶を取り付ける。だから、箱の四隅にこの丸い缶がついてるんですよ、丸いのが、はい、一方の側に2つの缶を、他方の他に他の2つの缶、他方、あ、まあ、ごめんなさい、他の側に他の2つの缶を取り付ける。アカシア材で棒を作り、それを金でかぶせる。これも金でかぶせるんですね、棒を。その棒は箱を担ぐために箱の両側にある缶に通す。棒は箱の缶に差し込んだままにしなければならない。抜いてはならない。私が与える諭しをその箱に収める。イメージつきますか、ね、 おみこしですね、要するに。日ユダヤ祖論を唱える人たちは、日本人の、先祖はユダヤ人だっていう人たちは、ほらねって言うんですよ。別にだからなんだっていうふうに僕は返すんですよ。ユダヤ人がその祖先だからなんなのですかって、何もならないですよ。だからといってイエス・キリストを信じない限り何の得にも何の損にもならないです。はい、箱を担ぐためのその棒がその缶に通ってるわけですね、缶に。それで持ち運びするわけです。あのこのあと契約の箱っていうんですけど、これあの箱、アカシア材の箱っていうのは、契約の箱にあのを運んでるときに触れた人がいるんですよ、ウザという人。その人箱に触れちゃったので、その倒れそうになったから支えようとしただけなんですけど、箱に触れちゃって死んじゃったんですよ。聖なるものに触れてはいけないという、それぐらい厳しいんですね。で、神は聖なる方で、そこにその入っていくというか、その祭司です、大祭司でさえもその方法を間違ってたら死ぬわけですから、撃たれるわけですから。だからそうならないように、その、聖なるその箱、契約の箱を直接触らないように、その棒が差し込まれてて、箱のその管理、そしてその、運ぶときにはその棒を担いで運べるようになったわけですね。でその中に私が与える悟しをその箱に収めると。悟し、何が入ってるんですか。聖書を知っている方々、3つのものが入ってるんですよね。モーセが、まずは悟しからいきましょうか。実戒が書かれた石の板2枚で、皆さんが言っているマナの壺の入った、あ、ごめんなさい、マナの入った壺です。マナの壺が入った壺って、マナが入った壺で、アロンの杖です。アロンさんという、あの、言いますね、モーセとアロン、そのアロンの杖で、そこでなんでアロンばっかりとかってなって、で神がそんな私が選んだんだって文句言うなっていうことで、その印としてアロンの杖にそのアーモンドの花がパッて咲いたわけですよ。でその杖が入ってたわけです。で実戒はその律法ですよね、もちろん。神がその命じておられることですよ、律法。でもマナの入った壺っていうのは、その食べるのないよとか、パンが食べたいよとかっていうその人たちに対して恵みとして与えたんですよ、食べるもの。恵みの象徴ですよ。でアロンの杖っていうのは、その神が全て治めておられるって、神が決めておられるんだって、神がこの民を導いているんだっていうことを示すことですね。それが悟しとして中に入れられるわけです、これから。それがアカシア材の箱です。17節、また純金の贖いの蓋を作る。長さは2キュビト半、110センチ、幅は1キュビト半、66センチ。さっきの箱の上に乗せるとぴったりはまるサイズですね。土で打って作った2つの金のケルビムを贖いの蓋の両端に作る。一つのケルブは一方の端に、他のケルブは他方の端に作る。ケルビムを贖いの蓋の一部として、その、それの両端に作らなければならない。もうケルビムとかよくわかんないんですよ。ケルビムっていうのは、あの天使の中で一番位の高い 人というか天使です。ケルビム、19節のケルブっていうのは単数形で、複数2つ以上いると、ケルビムになります。神の座の周りにいつも飛んでるんですよ、ケルビムっていうのは。ケルビムは基本、羽が2つで、もう一つその飛んでる人たちがいるんですけど、その天使という、セラフィムっていうのがいます。セラフィムっていうのは、セレフとかセラフィムっていうのも出てくるんですけど、それはまた乗ってきた時に説明しますけど、ケルビムより少しランクが下らしいです。そういうふうに言ってる人がいたので、そのまま言ってます。で、その人たちは翼が6枚あります、はい、 でその一番偉いというか、位の高いそのケルビム天使がその契約の箱の、蓋になる贖いの蓋の上に乗っかるように乗っかるというかその作るんですね金で。で、端っこに一匹の一匹一体一人のケルブがいてもう一人が、その反対側の端にいるわけですね。箱の一部として、あ、ごめんなさい、蓋の一部としてそれが作られています。20節、ケルビムは翼を上の方に伸べ広げ、その翼で贖いの蓋を覆うようにする。互いに向かい合ってケルビムの顔が贖いの蓋に向かうようにしなければならない。その贖いの蓋を箱の上に乗せる。箱の中には私が与える諭し、さっき言いましたを納めなければならない。で、その契約の箱の上にあるその蓋というのはそういうケルビム、そのケルブが2人いるわけです。で向かい合って座ってて端と端で、でお互いその、翼を上の方に広げて伸べて、でその贖いの蓋を覆うようにしてるわけですね。向こうから一体、こっちから一人、向こうから一人、こんな感じで覆うように。でそれが贖いの、ごめんなさい、贖いの蓋です。純金製で長さが110センチ、幅が66センチです。英語では、言いにくいですね。Mercy seat って言って、ですね、恵みの蓋というか、恵みの座というふうに訳せるんですけど、Mercy seat というふうにここは訳されています。贖いの蓋、恵みの座。ヘブライ語では、覆うという言葉が使われています。覆うっていう、贖いは何なのかというと、贖いというのは罪を贖うわけですよ。でその罪を覆ってくださるんですよ、恵みによって。だからどっちでもいいんですけど、恵みの座とか、覆い、その贖いの蓋、意味は一緒です。基本罪が贖われる、それが恵みなんですよ。良いもの、そんな罪が贖われる資格のない私の罪が贖われるというのがその象徴ですから、この蓋の、その契約の。22節、私はそこであなたと会見し、その贖いの蓋の上から、すなわち証の箱の上の2つのケルビムの間からイスラエル人についてあなたに命じることをことごとくあなたに語ろう。二つって言ってるから二つでいいのかな。一つはこちら側、もう一つはこちら側。で神はどこであなたに会うか、あなたに会見するかということですけど、22節、私はそこであなたと会見するって言ってるんですよ。そこっていうのは幕屋じゃないんですよ。聖女とか死聖女とかそういう子でもなく、そこっていうのは贖いの蓋、恵みの御座で、私はあなたと会おうって。もうそもそもこの時代からすでにもう恵みによって、恵みの座に私は座っています。私との神で、そして民、モーセとか民に会うのはその恵みの御座に座っている私、ここであなたと会見しましょうって、恵みによってあなたに会ってあげましょうって。モーセでさえも誰もこの地上で生きた人間に神にその恵んでもらう、神に良くしてもらうその資格のあるものはいないんですよ。だから神はわざわざここへ降りてくるというか、私たちに関わってくださって、もちろんその愛のゆえにですよ。恵みを施すその恵みの座の上から、その罪を覆いますよというその象徴になっているその蓋の上というか、そのケルビブの翼の下に神が現れてくださって、あなたと会見しようって言ってるんですよ。私たちが神に会いたいのであれば、私たちに必要なことは、私たちが清くなるとか、私たちがこの聖書を、もちろん全部必要ですけど、全部その聖書を全部知るとか、なんか教会に行くとか、何かする、何かやるとかではなく、ただ単に神の恵みを求めるだけなんですよ。私たちが何かやったからといって、神にその会見する、神にその、求めるとか、神を 神から良いものを引き出すとか、そういうその資格がないわけですから、どんなに良い善行を私たちは積んでも神のその基準に照らし合わせると足らないんですよ、結局のところ。いずれにしてもに恵んでください、助けてくださいって、その私には確かにあなたの前に出る資格もないですって、でもイエス・キリストという方を私に与えてくださいましたって、そのキリストの皆が与えられているので、そのキリストの皆よくしていただく、その私たちの唯一の資格ですよ、資格というのであれば、その皆によって祈るんですよ、恵んでくださいって。で、証の箱の上の2つのケルビムの間からイスラエル人についてあなたに命じることをことごとくあなたに語ろう。そこからそこでモーセと会見し、そこで語りましょうって。私たちの罪の贖いとか、神の恵みとか、神の愛がその示されているところです、この箱の蓋っていうのは。机、23節から。机をアカシア材で作らなければならない。長さは2キュビト88センチ、幅は1キュビト44センチ、高さは1キュビト半66センチ。これを純金でかぶせ、その周りに金の飾り縁を作り、その周りに手幅の枠を作り、その枠の周りに金の飾り縁を作る。その机のために金の管を 4個作り、その四隅の4本の足のところにその管を取り付ける。管はその枠の脇につけ、机を担ぐ棒を入れるところとしなければならない。さっき の契約の箱と同じですね。棒をアカシア材で作り、これに金をかぶせ、それを持って机を担ぐ。注ぎの捧げ物を注ぐための皿や秘釈瓶や水差しを作る。これらは純金で作らなければならない。机の上にある備えのパン上には備えのパンを置き、絶えず私の前にあるようにする。今度はその机を作りなさいと。で、その机は何のためにあるかというと、その30節最後に読んだところ、備えのパンを置くところです。後々その命令があるんですけど、12のパンをいつも置いてるんですよ。イスラエルの各部族を象徴してます。で、その、各部族が、もしくは私たちが、その常に神に対する捧げ物、捧げ物っていうのはそのパンですけど、それは何かというと、その喜んで捧げるものですよ。だから感謝の生贄、感謝の捧げ物、その神に対する感謝というものの象徴ですね。パンというのは、人はパンだけによって生きるのではないって、私の口、神の口から出るその一つ一つの御言葉によるって、御言葉が私たちの内側にその植えられていって、その御言葉を食べて私たちの霊を成長するわけですよ。力を得るわけですね。そしてそこに感謝が生まれるんですよ。食材31節、また純金の食材を作る。その食材は土を土で打って作らなければならない。それには台座と支柱と額と、節と花弁がなければならない。6つの枝をその脇から、すなわち食材の3つの枝を1本の脇から、食材の他の3つの枝を他の脇から出す。3つ3つです、その左右対称で。一方の枝にアーモンドの花の形をした節と花弁のある三つの額を、また他方の枝にもアーモンドの花の形をした節と花弁のある三つの額をつける。食材から出る六つの枝を皆そのようにする。今度写真持ってき、写真というかその、絵を持ってきます。皆さんにお見せできるようにしておきます。これだったらちょっとイメージがなかなかつきづらいと思うので、僕もこれ読んでて、ガクってなんだと思って、新規さん聞こうかなと思ったんですけど、花のあの下のこういうやつですよね、あの緑みたいなやつ、こんななってるやつ、ガク、はい。34節、食材の支柱にはアーモンドの花の形をした節と花弁のある4つのガクをつける。それから出る1対の枝の下に1つの節、 それから出る次の一対の枝の下に一つの節、それから出る次の一対の枝の下に一つの節、このように6つの枝が燭台から出ていることになる。それらの節と枝とは燭台と一体にし、その全体は一つの純金を打って作らなければならない。それに灯火皿を7つ作る。灯火皿を上げてその前方を照らすようにする。その新切りバサミも新取り皿も純金である。全部金で作ると。だから全部で7本です。1本はその支柱になってるやつですね。でそこから、左右対称に、3つずつ出てて、合計3支柱3で7つの本があるわけですね。完全数ですね。でそれぞれにそのアーモンドの花の形をした節と花弁があって、3つの額があって、真ん中には4つの額があってっていう感じです。でその節が真ん中にあって、その節から1個、節から1本、節から1本って感じで出てるわけです。はい、黙示録の1章を読むと、この燭台っていうのは何を象徴しているかというと、イエス・キリストを象徴しているようです。イエス・キリストを象徴しているというか、イエス・キリストがおられるところ、つまり教会を象徴しています。黙示録の1章の12節と13節にはこうあります。そこで私は私に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見えた。それらの燭台の真ん中には足まで垂れた金衣を着て、胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。イエス・キリストです。で20節に行くと、黙示録の1章の20節、私の右の手の中に見えた7つの星と7つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、7つの星は7つの教会の御使いたち、7つの燭台は7つの教会であると書いてあります。教会はイエス・キリスト、キリストの体ですから。ヨハネによると、そのイエス・キリストはその世の光だと言いました。イエス・キリストはそのイエス・キリストを信じる私たちのことを世の光だと言いました。燭台は光を灯すところです。もうこれ以上説明いらないですね。39節、純金1タラントで燭台とこれらのすべての用具を作らなければならない。よく注意して、あなたが山で示される型通りに作れ。純金1タラント。下を見ると1タラントは 34kg。 金 34kg ってどんなもんかイメージつきますか？僕はつかなかったので調べました。金 1g あたりどのくらいの価値があるかですけど、金 1g あたり、一番最新のレート評価を見ると、金 1g 5000円なんですって。すごいですね。34kg がどのくらいあるかって、どのくらいの計算になるか計算して、 34kg がいくらかって考え計算すると1億7000万です。今のお金で食材だけでです。っていうか原材料だけで、それだけの価値がある。どこから来たんですか、これ。民が捧げたんですよね。1億7000万捧げましょうって言ってるんじゃないですよ。でも覚えてますか、このお金どこから来たか。荒野に落ちてたと思います？ここ掘れワンワンみたいな感じで金をこの掘削したと思います？エジプトから剥ぎ取ったんですよ。誰がこれを与えたんですか？神ですよ。神は蒔く者に蒔く種を与え、食べるパンを与えてくださるんですよ。私たちが喜んで神に応答して何か捧げたいとか、もちろん物質的なもの、金銭的なものも含めてそうですけど、そしてその霊的なもの、なんかその励ましたい、祈りたい、なんか相手の成長のために使いたい、愛したい、そういう時に必要なものであれば、神が全部備えてくださって、それを使って私たちはそのお互いに使い合って、この教会が立て上がっていくというところに置かしてもらってるんですよ。神が全てを用意して、全てを私たちにいろんなそのことを通して与えてくださって、なんか知らないけどそれを使いなさいねって、そしてそれを使ってお互いのその成長のために使い合うということをその実現してくださるんですよ。 私にそんなものありません。そしたら願ったらいいですよ。エペソの2章に、実質 私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。昨日陶芸をしておられた方々がいらっしゃいましたかって僕も一回だけ作ったことあるんですけど、その何かを作るときにその用途っていうかその次まで考えて作ることが多いと思います。お皿を作るんだったらその先にこれになんか乗せようって、お皿をただ作って作った後あと捨てようみたいな感じでは作らないと思うんですよ。そのコップだったらコップをこれでコーヒー飲もうって言ってそのコップさんがコーヒーを入れてくれないんですよ。コップはコーヒー入れないですよ。入れられるのを待ってるんですよ。それを作った人がそこに必要なものを注ぐんですよ。良い行いをするために神は私たちを作ってくださったんですよ。そして良い行いをもあらかじめ備えておられているので、ただ私たちはあとはくださいっていうだけですよ。そしたら全部自分のものじゃなかったのに、イスラエル人たちは神がそうしなさいって言ったので、エジプト人たちはその心を柔らかくしてその与えたんですよ。金銀金銀宝石全部与えたんですよ。でこの幕屋を建てるだけのその、材料とか資材とかになる金とか銀とかいろんなものが持ってたんですよ。彼らもすでに彼らが稼いだわけでもないし、彼らがなんか見つけたわけでもないんですよ。神がくださったんですよ全部。そしてそれを彼らが心から進んで喜んでそれをその神に返したというか捧げたんですよ。そういう図式ですよ。ここで見えるのは私たちないのは当然です。でも神がそれを全部備えてくださってるんですよ。だから与えてくださいっていうだけですよ。私たちはお互いのために。最後、皆さんが何か物を建てるときに、もちろん計画しますよね。どういうものを建てようかって、家を建てるとか、何か作るとか、設計図みたいなのを建てるじゃないですか。頭の中ででも、その書けないまでもこういう感じにしたいなっていう、皆さんがじゃあ分かりました、ここに3億円あります。皆さんでこれを好きに使ってご自分の家を建ててくださいって言われた場合、まあ、嫌だという人はいないかもしれないけど、いるかもしれないけど、建てますということにしましょう。そしたらまず最初に何を思い浮かべますか。何を作るって、壁はこんな感じで、で、あ、これ木がいいかな、コンクリートかな、打ちっぱなしがいいかなとか、いやちょっと寒い感じがするから木がいいかなとか、あ、いっぱいなんか、窓が大きくてで太陽いっぱい入るのがいいなとか、いや暑すぎるかなとか、いろいろそうやって考えません？僕ならそう考えるんですよ。幕屋を建てましょうって話をしたんですよ。一番最初に何から始まってるんですか。家具ですよ。その外見がどうのこうのではなくて、その聖女の中に、至聖女の中に置くその大切なものから始めたんですよ神は。箱ではなく、何が大切かというと、その中のものが大切なんですよ。私は箱から考えちゃいます。こういう風な見栄えがあったらかっこいいだろうなって、こうやって見えたらいいだろうなって。人は上辺を見るけども神は中身を見るって。一つ一つ確かにその神、天にあるものの写しですから、その通りに作るようにって言いましたよ。全てが素晴らしいはずですよ。でも幕屋って結局そのジュゴンの皮とかその、羊の皮とかそういうより糸で織ったものとか、その一つ一つの細工は素晴らしいでしょうけど、 でも結構地味なんですよ。でもそれ開けてみたらすごいんですよ。食材だけで今のお金で1億7000万ぐらいのその価値のあぐるその食材がボンってあるんですよ。それだけじゃなくてそのパンを置いてる机があって、さらにその死聖所の中には契約の箱があって、その上にその贖いの蓋が乗ってるんですよ。それはもうお金では買えないほどの価値ですよ、神のその恵みというのは。ここには載ってないですけど、その後に、出エジプト記の30章に出てきますけど、もう一つその死聖所の中に幕屋の中に入ってるのがあります。それは香を炊くための壇です。香を炊くところです。香っていうのは聖書だと祈りですからね、祈りを捧げるところです。自分はクリスチャンとしてどのようにその どう見られてるだろうか、確かに気になりますよ。自分のパフォーマンス、神にどこまでその従えてるかという、あの人と比べて自分はどうだとか、聖書のこの人と比べて自分はどうだとか、確かにそうやって自分をその吟味する必要はあります。でもできてることできてないこと、そのやってることやってないこと、それが全てじゃないんですよ、私たちの歩み、クリスチャンライフの。私たちが一番大切にしないといけないのは外見じゃなくて中身なんですよ。外見の反対語、反義語を調べると、その内見っていう言葉が出てこなかったです。内心だそうです。うちの心とか内部とか。外見に対してどれほど私たちはその私たちの内なる人、私たちの内側をその整えようとするでしょうか、してるでしょうか。私たちの内側、幕屋の内側に何があったんでしたっけ。契約の箱でしたね。神との契約ですよ。あなたに従いますっていう、あなたがこれほどまでに愛してくださったのだから、私もあなたに従って互いに愛し合いますといったその契約、その上に乗っかってる贖いの蓋、イエス・キリストによる贖いですよ。どれだけのその確信が私たちの心の中にあるかっていう、その私たちの応答の動機となるものが、そのどれほどしっかりしているかというところに、どれだけその外見のことと比べて、着るものとかそういうことも含めてですけど、もちろん、でもどういうふうに見られるかとか、そのクリスチャンとして私はどうなんだろうかっていうその思いと、それよりも私たちの内面、神にこんなによくしてもらった、イエス・キリストによって私は贖われた、そこに確信を置く方がはるかに大切なんですよ。その机、神に対する捧げ物、神に対する感謝、なんでああしないんだ、なんでこうしないんだ、なんで神はこうなんだっていう文句の方が多くないですか。神に対してその感謝を失うのはまずいですよ。そしてパン、そういう御言葉の食べ物、私たちの内側にどれだけその神に対する感謝があって、どれだけ私たちの内側に神のその御言葉が入っているでしょうか。食材、光となるもの、イエス・キリスト、その福音、キリストのように輝くもの、恵み深さとか憐れみ深さとか愛とか、そのキリストの性質がどれだけ私たちの内側に備わっているのか、そこにそもそも私たちは思いを向けるべきなんですよ。そしてここでは出てこなかったですけど、その香を炊く壇、香、そして祈りですよ。どれだけそれに加えて私たちが神に対して助けてくださいって祈ってるかですよ。助けてっていうのは何かくださいとかそういうのではもちろんそうなんですけど、その神に応答できるように助けてくださいというその祈りですよ。癒しとかその必要なものを求めるとか、それはあってももちろんいいです。でもその割合を見てみて、神にその従えるようにって、どうか助けてください、私を憐んでくださいっていうその祈りがどれだけあるかですよ。私を清くしてくださいって、外見として一生懸命なんか考えて、これをやらないとあれをやらないと、それも大切ですよ、確かに。でも内側があるから、その外側が自然に出てくるわけですよ。神が始めたんですよね、私たちを変えるというこのプロジェクト、この計画を。全てものは神から発し、神によって神に至るんですよ。 神が私たちを作ってくださったんですよね。良い行いに歩むようにというその作品を私たちを作品として作ったんですよ。外見にとらわれがちですけど、私たちはどう見られてるか、自分がこうなりたい、ああなりたい、こうしていていたい。でもそれも全部その内側のもの、 神との その基本的な関係というものの土台がないと長続きしないです。神によって贖われたこと、それに対して応答したいという心と思いと力、神に対する感謝や神についてのイエス・キリストについての御言葉、イエス・キリストの福音、そして祈り、私たちのうちにも目を向ける必要がありますよ。そしたら神がこの救いの技を完成させてくださるんですよ。私たちのうちで働いて、必要なものを与え、神に応答させてくださるんですよ。ここでは献金でしたけど、奉納物でしたけど、神はすべて必要なものを私たちに与え、そしてそれを持って神に応答するようにって与えてくださるんですよ。ありがたいことに。もう私叩かれても鼻血出ませんっていうぐらい叩かれるわけじゃないんですよ。神が豊かに与えるんですよ。あまり有り余るほどに私たちに。そしてその中からお返しできるその思いも物も霊的なその賜物も全部与えてくださるんですよ、神が。それがないんであれば、私たちがやることは一つですよ。くださいって求めるだけです。祈ります。天の神のお父さん、どうぞあなたが私たちに願っている一つ一つの良い行い、あなたに自発的に応答するその行いを与えてください。またどうかあなたにそうやって思いを向けて応答し続けられるように、自分自身のどう見られるかとか、自分のその状態がどうだとか、そういうところばっかりにその気を取られてしまうんではなくて、外側だけに本当にその心して私たちのその心を見張れますように、どうぞお助けください。あなたが私たちのその私たちを救うということをあなたの恵みによって始めてくださいました。どうかその私が救われるこのあなたのご計画をあなたご自身が進め、あなたが完成させてください。どうかそこに私が従順になれますように、あなたが親になりたいことを追求し続け、あなたの与えてくださった贖いやその恵みにとどまり続けられるように、どうぞお助けください。あなたに対する感謝を与えてください。あなたの御言葉を私たちの内側に住まわすことができますように、またあなたの福音、イエス・キリストの福音にはっきりと固く立って、キリストが望まれたようにこの世の光としてキリストの光を放つものとなれますように、どうぞお助けください。毎日の生活の中でこれが実現していきますように、どうぞ私たちを導いてまた祝福してください。あなたにお返しできるほどの必要なものを私たちに与えてください。骨がイエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。